まあ、紹介されたように、今年の修養会のテーマは、恵みによって進展する教会です。で、これから、台風、守られますように祈りましょう。まあ、これから、まあ、いろいろプログラムがあるんですけれども、そのプログラムに入る前に、その恵みによって進展する教会のその背景、なんでこの、テーマにしたかっていうことを、まあ、簡単に、まあ、簡単というか、ちょっと5分から10分、ちょっと説明したいと思います。まあ、広橋先生と私は、まあ、教会についていろいろ話し合っていた中で、まあ、この修養会は、非常に、まあ、特別な修養会だと、私たちは感じていました。コロナが始まった時から、交わりや、まあ、交わりの場が結構、非常に減ってしまい、新しく来られた兄弟姉妹、今まで恵み教会で礼拝して来られた兄弟姉妹が、まあ、深く自由に、まあ、交わる機会があまりなかったっていうのは、まあ、現状だったんですね。ですから、こういうような、この修養会っていうのは、そういう交わりの場をまた復帰するような、本当に非常に、まあ、大事な機会だったかなと思います。で、先生が天に召される前に、私たちは実はこの数ヶ月間、これどういうふうに歩んでいくかっていうことを話し合っている中で、本当に今は私たちは変化の時期に入っているっていうことは、私たちは話し合いました。アパホテルっていう、まあ、新しい礼拝場とか、104号室とか、新しい動きや、リズム、新しい牧師や新しい伝道師、新しい宣教チーム、セル、教会員、まあ、いろんなものが ある中で、今までの恵み教会はどうなるのか、そもそも恵み教会とは何なのか、そして恵み教会はこれからどう変化していくのかっていう疑問が自然に湧き起こると思うんですね。で、私実はこの説明のことは、先生が天に召される前に書いたものなんですけれども、もうこれもまた新しいもっといろんな複雑な面が入ってくると思います。ですからこの修養会はそのようなことを、まあ、確認するときともになると思うんですね。で、使徒の働きにある3つの教会、ピリピ、アンティオケ、エペソから学びながら私たちがどのように教会として恵みによって進展していくかについて、まあ、一緒に考えたいと思っています。で、また、まあ、プログラムに入る前に、ちょっとこれも、実は私、この部分も、メッセージ2の、イントロダクションみたいなものだったんですけれども、やっぱりその、先生が天に召されて、この部分をやっぱり冒頭に、持っていった方がいいかなと思って、今日ちょっと分かち合いたいことがあります。2020年から、まあ、今までには、まあ、いろいろなことがありまして、私にとって、この2年間は、会費まかり恵み教会という主の群れを深く知る時期だと思っています。私にとっては、この2年間は、恵み教会の収支をいただいた気分なんですね。収支。で、皆さんが、まあ、気づいておられたかどうかわかりませんけれども、広橋先生と私は毎週火曜日のよく出ますよね。午後1時半から2時半引き継ぎクラスって見たことあると思うんですけれども、そのクラス、どういうものをやってるのか、そういうなんか質問あったかもしれません。それは、まあ、実はその時間っていうのは、主に私がいろいろわからないことがあるとき、先生に相談するときだったんですね。これがあってどう思いますかとか、こういう会話があったんですけど、どういうふうに進めた方がいいのか。だけど、このクラスに始まったきっかけっていうのは、実は先生が、教会員の、その先生は牧師の名簿があって、みんなの教会員のその、ID がみたいな、その、教会1番、2番、3番、4番って、先生が一人ずつ、名前を名乗って、はい、一番は何々さん、こういう方ですって、150人、一人一人私にいろいろ紹介してくださったんですね。一番何々姉妹、二番何々姉妹、三番四番と、教会の名前を一人ずつ挙げながら、その方々についてお話してくださったんですね。 そしてそれとは別に私はこの2年間をかけて、まあ、できるだけ恵み教会の構成員の方々と時間を作って、救いの証とこれまでの歩みについてお聞きしてきました。まあ、私が先生のお話や皆さんの話を聞いた目的は、これは、未熟な目的ってのは分かってるんですけれども、皆さんの救いの証を聞きながら、恵み教会の成長のために先生がしてこられたことを同じようにやってみようと、そういうふうに思ったんですね。そういう目的でいろいろ聞いたんですけれども、まあ、今思うと、それはもう未熟な、甘い考えだったと、まあ、気づいたんですね。しかし、これまで先生からお聞きしたこと、この教会の歴史とお一人一人から聞いた証を、一つの群れ、一つの教会、一つのストーリー、一つの歴史として考えたときに、私は、まあ、すぐにもう神様の前で悔い改めたんですね。ヨブが神様の力を見たとき、確かに私は自分の理解できないことを告げてしまいましたというように、あ、ごめんなさいって、全然、そういう考え持ったことはまあ罪だと思って、で、悔い改めました。で、何十年もかけて三位一体の神様が作られた、この恵み教会という傑作を33歳の若造牧師が再現できるわけがないと、そういう、まあ、結論に至ったんですね。そして紹介、幕張チーム、私自身がどう頑張っても再現できるはずがないことも確信できます。なぜなら、まあ、今までの2年間の皆さんの証、先生の話を聞いて、3つの結論を、出たと。で、その結論を冒頭に3つ分かち合いたいと思います。この話も分かち合いたいと思います。まず1点目。皆さんの証を聞いて、皆さんが海浜幕張恵み教会に来られた理由は、偶然すぎてもう再現できません。宣教師としてどのように日本の方々を教会に読み込むかを学ぶために皆さんの、まあ、証を研究しようと思ったんですけれども、まあ、皆さんが海浜幕張恵み教会に来られたきっかけが、もうどれもランダムでバラバラすぎて全く参考になりませんでした。本当です。教会が自分の家の前、目の前に引っ越ししてきたから来ました。クラスのノンクリスチャンの友人、からラミークラブに誘われたから、公園で出会ったクリスチャンに紹介されたから、何らかの理由で海浜幕張教会とググってたまたまネットで見つけたから、前の牧師に、あ、この教会いいかどうかわからないけど、この教会行ってみればとか、幼稚園少年野球で出会ったママ友に紹介された。たまたま通り過ぎた看板を見て礼拝に行った。たまたま通り過ぎてオープンハウスを見て、街道に入った。まあ、私自身の場合は、まあ、様々な偶然なことがあり、たまたま私のルームメイドが、宣教師でした。ブレント・コーイさん。で、その人、ブレントさんの紹介で、この収容会に呼ばれて、初めて来たっていう、もう本当にもうランダムですよね。やはり皆さんが教会に来られた理由は、もう神様が摂理の中でお一人一人をこの教会に招いてくださったからだと思うんですね。宣教師、私、それ再現できませんっていうのは、もう結論も出てきますよね。まず、それ一つ目です。二つ目です。皆さんが恵み教会の改修のお一人になったきっかけ、洗礼を受けたきっかけ、信仰告白を受けたきっかけ、教会になったきっかけっていうのは、一時の一つの出来事によるのではなく、何十年もわたって起こった何百個の、出来事があったからなんですね。例えば、クリスチャンホームに生まれたから、ミッション系の学校に通っていたから、小さい頃、教会学校行ってたから、三浦彩子の塩枯峠を読んだから、クリスチャンと出会って非常に憧れたから、聖書を読んでみたかったから、家族、人間関係、自分の人生の中で何らかの壁とぶつかって聖書から解決を求め始めたから、いろんな本を読んだり、いろんな会を通していろんな学びを受けながら、自分の罪を初めて、自覚できたから。そして、イエス様の救いの必要性を感じたから。ある人が教会にいたから、ある対話ができた、あるメッセージによって、心に響いたから。もう、本当にいろんな要素があるんですけれども、 一つの出来事ではなく、複数の出来事がうまい具合に重なって、私たちは信仰告白をして、恵み教会の教会になったんですね。まあ、一人一人の、証を聞いている中で。なぜ私たちが、この場でクリスチャンとして礼拝できているのかっていうのは、もう複雑すぎて、自分でも理解することもできない。人前的に再現することはもう不可能なんですね。ですから今後の成長を考えると、やっぱりまず自分たちの過去をやっぱり理解しなければならないっていうことなんですね。で、最後に皆さんがクリスチャンとして、また恵み教会の一人として歩み続けた理由っていうのは何なのかって聞かれたら、もう三位一体の神様が私たちが成長できるように環境を整えてくださったからなんですね。日本で信仰を持ち続けることはもう非常に難しいと思います。私たちがこのように歩めるのは自分たちの根性によるのではないと思うんですね。それは私たちの心に撒かれた種が辛さに食べられなかったからです。また道端に撒かれなかったからです。私たちの信仰を塞ぐような茨が私たちの人生に入ってこなかったからです。神様が私たちのために良い地を整えてくださったから、今私たちはこの場にいるっていうのは、もうどの証を聞いても本当そうだなと思います。ですから私の2年目が終わる今、まあ私はまあこう思ってるんですね。これ全部、先生が天に召される前に書いたんですよ。ですからもう本当に天に召される、本当そうだなと思ってます。海浜幕張恵み教会は、広橋先生、交番宣教師、長老たち、執事たち、セルリーダーたち、教会学校の教師とヘルパーたち、一人一人の教会員の努力、知恵、熱意で進展してきた教会ではなく、この教会は三位一体の神様の恵みのみによって進展してきた教会。だと私は確信できます。実は、まあ、広橋先生が修行会のテーマを決められたので、先生も同じことをおっしゃると思います。そして、海浜幕張恵み教会は、まあ、使徒の働きにある教会と全く同じだと思うんですね。広橋先生が紹介してくださったピリピの教会の歴史を学んで、今、先ほど、午前中に読みましたよね。それを読んで、なるほど、同じようにベイタウンに再現できますよねって言えますかって言うと、できないですよね。ピリピ教会の初代メンバーは誰でしょうか。会員番号1番、たまたまパオロの推しを聞いていた商人リディア。会員番号、まあ2番から10番、まあ10番、まあ10以上かもしれないんですけど、リディアの家族の者たち。会員番号11番、占いの霊に疲れた若い女奴隷。会員番号12番、自殺しようとした看守。13番から20番、信仰告白した看守の、家族全員。これは、パウロ宣教師によって進展した教会ではないと言いますよね、ピリピ教会は。神様の恵みによって進展した教会です。ですから、会員幕張恵み教会の今後について、これから、大場長老にいろいろ説明してくださりますけれども、私たちはどのように成長してきたかをしっかりと覚えて、一緒に今後について、考えて祈りたいと思います。はい。なので、一言お祈りして、始めたいと思います。愛する天のお父様、私たちは、私たちの証を思い返すときに、恵み教会の歴史を思い返すときに、本当に全てが神様の恵みであることを、確信、本当に理解できます。しかし私たちは今後のことについていろいろ考えるときに、いろいろ不安があります。これがないから何もできない。お金がないからこういうふうにできない。人手不足でね、こういろいろできないっていう時がありますけれども、神様、あなたが私たちにくださった恵みを思い起こして、平安を持って次のステップを思い出すことができるようにどうか神様助けてください。これから大場長老がいろいろ 私たちの現状について、説明してくださいます。どうか神様、その、説明、そしてその後の、質疑応答の時間を守ってください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。
すみません。この後に、まず、礼拝上の問題が、喫緊の問題としてありまして、そのことを、少し現状をですね、分かち合いたいと思います。あと、幕張チームの説明を2年前に少ししましたけども、改めて今、幕張チームの、ことについてですね、海浜幕張と幕張チーム、海浜幕張恵み協会と幕張チームって、なんだっけと、いうこともお話ししたいと思います。で、プログラムに入って、プログラム終わったら、まあ、夕食とともに今度、幕張チームのメンバーの、まあ、少し砕けた雰囲気で、一人一人お話っていうかですね、紹介できればと思います。ちょっとじゃあ、スライドを。はい。まずこの部屋です。この部屋って105号室のことなんですけども、海浜幕張恵み協会、最初のミラリオで始まって、ミラリオからこちらに移転してきて、二つ目の場所になりますけども、これまでですね、まあ UR を借りてるわけですけども、賃借に、まあ契約者ですけど、平橋先生、個人ですね。で、居住者が、平橋牧師ご夫妻という内容で契約をして、実際に2階で、平橋先生ご夫妻が住まわれてました。まあ、覚えてる方も、多いかと思いますけど、1階だけを使って、2階は本当にお住まいいただいてましたので、まあそのままの契約でしてましたけども、途中で平橋先生ご夫妻が今の、幕張西警察でしたっけ？名前いいんですかね。そっちの方に引っ越されてからは、実質は、まあ居住者不在という形で、ただ平橋先生個人の名義で借りていましたと。で、平橋先生が亡くなられてですね、対応策は二つありまして、一つ目は、まあ、居住者である美穂姉妹が契約者として、まあ、住んでる形にすることは、できると思います。はい、やろうと思えば。で、二つ目は、もうこの部屋の契約を終了して、返還するという選択肢が、現実的にはあります。次お願いします。紹介としてはですね、以下によって、契約を終了するということを決定しました。もともと2024年11月に、平石先生が退任することは決まってましたけども、これはもう案内してましたが、その時に105号室の契約を終了するということがもともと決定されてまして、まあ、美穂姉妹にいろいろこう手続きをさせてまでですね、まあ、無理な状態、まあ、居住者登録してもらったりとか、まあ、そういう状態を維持することが、まあ、得策でないということを判断して、契約を終了するということを決定しました。はい。次をお願いいたします。9月の8日に、UR に、マック先生からでしたかね、問い合わせをしていただきました。で、その時は、まあ、お客様センターみたいなところなので、細かいところまでは話はしてないですけども、退去の期限について、ある程度柔軟に対応してもらえるような返答でありましたので、三好姉妹今後いろいろどうするかっていう予定がですね、決まった後に、まあ、私たちが行って契約手続きできないので、サポートさせていただいてですね、UR の手続きを進める予定です。じゃあすぐ出てってくださいっていうことはなくて、ある程度柔軟に対応していただけるような雰囲気はありました。はい。ただしですね、半年一年っていうスケジュールは考えてませんで、年末までには、退去するというイメージで、まあ、2階にいろいろ荷物、平井先生の荷物もありますし、まあ、教会の荷物もありますし、各種整理を行うイメージで、スケジューリングをしなければならないと思っています。まあ、ちょっと2回見ていただくとですね、いっぱい本があったりとかしますけども、どうでしょうか。とりあえず、まあ、何でしたっけ、何て言えばいいんだ。倉庫じゃなくて、 そう、貸し倉庫なんでしたっけ、コンテナ。あ、トランクルームか。はい、すいません。トランクルームなんか借りてですね。一時的に荷物をとりあえず保管してもいいと思いますし、ただこれ出なきゃいけないので、まあ、せっかく貼った壁紙もですね、出さなきゃいけなかったりとか、あと床にこう貼ってるものもそうですし、結構慌ただしく整理をしなければいけない可能性はあるかと思ってます。はい。そのような、まあ、年末ぐらいのまでかなと。まあ、もう少し1、2ヶ月伸びればありがたいですけど、まあ、それはちょっと今後、具体的に、UR に行って話さないとわかりません。はい。次お願いします。退去後なんですけども、ちょっと礼拝、現在の礼拝場の状況を書きまして、103があって、104があって、105があって、本日時点では、104の1階と、105で、約70人ぐらいの収容かなと思ってますが、そんぐらいですかね。だいたい。ちょっと無理してるかな。30人はきついかな。まあ、頑張れば30人くらいですかね。ちょっと押してもらえますか。105の終了で、約40名分が減少します。もう一回押してもらえますか。あ、消えた。はい。で、もう一回押してください。短期的な対応策としては、お願いします。もう一回押してください。あ、そうですね。まあ、短期的には、あ、もう一回お願いします。まあ、103の1階が活用できなくはないかなというところと、あとは、ま、集会室を借りられれば、まあ、60人から90人ぐらいの、ま、収容はできるかなと思いますけども、まあ、103も104も、それぞれ、マカレチームの方が住んでいるものになりますので、なんていうのかな。これをずっと続けるっていうのは、得策じゃないかなというふうにも思ってますが、とりあえずはこの形を利用させてもらうことが現実的かなと思ってます。あ、次お願いします。ちょっと切れて見えないかな。はい。今言いましたけど、103と104の併用も、継続的なものではなくて、抜本的な対策が必要かなと思っています。で、それで、もともと、6月に、石川智久さんと、ゆきさんがですね、協力を申し出てくださってて、礼拝所について考えるという、ミーティングを、マークさんと私と4人で、しました。で、いろいろ細かくですね、お二人が調べてくださって、で、その時に、一つあったのが、マカーリテクノガーデンっていう、知らない人います。社宝殿ってわかりますかね。社宝殿の入ってるビルって言ったらいいかな。はい。駅のアウトレットじゃない方のオフィス街わかりますよね。あそこに2棟、何色っていうのかな。まあ、水色っぽいようなオフィスビルがありますけど、あそこがまあ、カーリテクノガーデンで、私の今の会社もテクノガーデンなんですけど、そこの中に、まあ、結構空いてるんですね。スペースが。で、その時には、その6月話した時には、あ、そうなんですねっていう話をして、リンコスが入ってるビル分かります？あそこと、あそこを見たら、あっちの方が高いんですよね。テクノガーデンよりも。で、テクノガーデン結構安いんですね、なんて話をしてて、話したんですけど、結構この案っていうのは、具体的に考えなきゃいけないかなと今思ってます。で、我々がこう、宗教団体っていうのもありますし、まあ、それなりにコストがあるので、簡単ではないんですけど、一つの可能性として検討したいなと思ってます。次お願いします。まあ、団体としてはですね、テクノガーデンの規約とか、まだ見てないので、わからないんですけども、まあ、宗教団体っていうところで、まあ、最近まあ、自民党と宗教団体の問題があったりとか、いろいろする中で、どうなんだっていうのと、まあ、あとは団体として問題なくても我々事務所として借りるわけじゃなくて、 礼拝として使って思いっきり賛美してですね。まあドラムは叩かないですけど、それなりに大きい声で賛美をするような場所なので、そういうのをちゃんと説明したいと思ってまして、まあそれでそもそも契約できるかというところが一つです。はい。で、次お願いします。あと経済的な問題なんですけども、テクノガーデンのまあ石川さんたちが見つけてもらった、まあ物件例なんですけども、テクノガーデンの5階にですね、208平米。ですから、208っていうと、どんぐらいですかね。ここが何平米なんだろう。アパホテルの礼拝していた部屋の2つ分ぐらい。2つ分もありますかね。2つはないかな。まあ、アパホテルの場所より広いです。はい。そこが52万なんですね、月。で、敷金6ヶ月分なので312万。で、1990年3月地区で、そんなに新しくないんですけど、そういう場所が、このぐらいのイメージです、テクノガーデンが。次お願いします。最後のスライドなんですけど、初期費用312万円で、もし本当にそこに引っ越すとなると、多分今抜け殻みたいなスペースなので、造作っていうか、なんていうかな、少し内装をこう整える。結構これかかると思うんですね。あと、引っ越し、まあ、引っ越しといってもそんなに持ってこないかもしれないので、みんながエッコラエッコラこう、運べばかからないかもしれないですけども、造作というか、フロアどうする、間仕切りどうするとかってやると結構100万とかすぐ吹っ飛んでいくと思うので、312万円じゃ収まらないんですけども、今、恵み協会2の積み立てが250万ぐらいあって、どうでしょうか。あと、200万とか、300万ぐらい必要なのかもしれません。年間賃料が約624万円になりまして、なるんですけども、昨年の私たちの協会の会計で言うと、年間支出が約800万円あります。で、その中で、平井先生の給与関連とか、1万、ここの賃料ですね。ここの賃料が250万円あって、約550万円というコストは、来年からはかからなく、まあ、なるので、それだけ見たら、まあ、年間賃料は、なんていうんですかね、それなりに、まあ、叶えそうな部分もありますが、今、まあ、管理チームの方のいろいろな、まあ、コストというかですね、そういったものっていうのは、まあ、管理チームに負担していただいてるんですけども、この問題が、まあ、ある前からですね、それをこう、やっぱし、海浜幕張でも今後どうやって負担していくんだろうみたいな話も、まあ、してはいたので、まあ、そういう問題も、まあ、いろいろ考えなければいけない問題と合わせてですね、ちょっとより慎重にっていうか、まあ、検討を重ねて、信徒総会でですね、方向性については、伝えしたいなと思ってます。まあ、テクノガーデンに移転するっていうのは、なんて言うんでしょうかね。そういう、聴導協会の中でそういうビルに入ってるっていうのは、ないですよね。おそらくね。ないと思うんですけど、例えば西船橋のホープチャーチとか、確かそこは、なんだっけな、ボーリング場の、なんか入ってるような、でしたっけね。オフィスビルじゃないんですけども、そういう商業ビルに入っていたりとか、まあ商業ビルだから入れたのかもしれないんですけど、まあ、テクノガーデンオフィスビルなので、経済的な問題の前の最初の団体的な問題があるかもしれないですし、何でしょうか、来年すぐ入れるのかどうかとかですね。来年中にすぐ入れるのかとか、ちょっとわからないんですけども、ただ103と104だけっていうのは、ちょっと難しくなる可能性もありますので、かなりちょっと真剣に一回検討をしなきゃいけないかなと思ってますので、まあ、その結果どうなるかわかりませんし、もうちょっと他の案があるのか、他の物件があるのかも考えなきゃいけないですけども、かなり現実的な問題として、対応しなきゃいけないと思ってます。少なくともここの部屋については、もし年内、引っ越すになると、相当ですね、お片付けの時間が大変になりますので、その際はご協力を、皆さん総動員で 対応したいと思いますので、よろしくお願いします。まず、礼拝上の問題に関しては、一通りこのような内容になりますけど、ぜひちょっとこのせっかくの機会なので質問があれば、決まってないものもありますし、答えられない部分もありますけど、遠慮なく、お問い合わせ、お聞きくださればと思います。104からは拾えないんですね。あ、そうか、ズームだから言えるのか。はい。はい、どうぞ質問あれば、ここの会場の方からでもどうぞ遠慮なく、素朴な認識からでもいいですし、質問してください。はい。
入ってますか？
ちょっと待って。
ここのお部屋を返されて、お隣みたいな形で借りるっていう案はないですか？
もう一回お願いします。
あ、すいません。ここのお部屋を返されて、また、こう、お隣みたいな形で借りるっていう。
あ、105を、また、まあ、今103と104は JPM 名義で借りてるから、105もそうできないかってことですね。
そういうことは考えられない。
考えられるんですけど、居住者誰にするかっていうのがあって、で、その、居住者をまた住んでる風にしたら借りられるんですけど、なんかもう、それを脱却しなきゃいけないかなっていうのもあって、とか言いながら、なんかそうしちゃったりする可能性も、わかんないですけど、でも今は、なるべくそれをしたくないと思ってますね。はい。はい。
104号室からの質問なんですけど、建てるっていう選択肢はあるのですかということでした。
建てることはないかということですね。そこもですね、調査員石川夫妻がですね、いろいろ調べてくださいまして、建てるとなると、まず、ベイタウンでは建てられません。いろんな問題、規約があって。で、そうすると、なんだろう、例えば、川を渡った、何でしたっけ、磯辺とか、ありますけど、磯辺は、結構土地が高いですね。あと、多分、住宅街なので、建てるとなると、近所の問題とかもあって、駐車場もそうですね。だから相当のスペースが必要かもしれないので、まあ、億単位で、かかる土地と建物含めて2億とか3億とかかかるのかもしれないですし、あとベイタウンから離れるかっていうそもそもの問題もあるので、そんな簡単に、建てられますとは言えないと思います。それは長期的な観点ではあるかもしれないです。今中期的なところまでは今こういうふうに考えられますけど、10年後、20年後という意味ではあるかもしれないですね。他にありますか？まあ、テクノガーデンはテクノガーデンで、まあ、駐車場の問題とかありますのでね。駐車場あるけど、まあ、有料になりますから。まあ、皆さんは、ベイタウンに住んでる人は歩いてきてくださいっていう話になると思うんです。はい、よろしいですかね？大丈夫ですか？はい。ズームですか？あ、隣の部屋からかな。
はい。じゃあ、ちょっと待ってくださいね。スピーカーフォンにしますね。スピーカーにしますね。
はい、どうぞ。
今の、ね、ロさんから、参加してるんですけど、
ハウリングしますか？ ゆこさん、もしもし。
はい、聞こえますか？
はい、聞こえますよ。どうぞどうぞ。
はい、さっきの、アピアなんですけど、豊橋ボクシングの給料が約300万円で、で、それを使って、その一部を使って、初期費、なんですか、新しいところを借りるっていうところが、なんか、ちょっと残念っていうか、なんて言うんだろう、この、牧師、この教会に牧師を、もう一人、その日本人の牧師が、いたらいいなっていうビジョンだったのかなっていうのを思ったので、そのお金がなくなるのは、どうかなって思ったのと、でちょっとなんか思ったんですけど、もし例えば今、積み立ててるお金があるとしたら、ベイパークっていうのを開拓っていうのをもともと考えてたので、例えば、まあ、場所があるかとかも全然わからないんですけど、そのお金を使っても開拓を例えば始めたら、その場所をその辺で探して、そしたら今のこの教会員の一部がもしかしたらそっちで礼拝できるし、そこまで大きい、礼拝場所を探すよりかは、なんていうか、今ある、リソースで、もともと牧師を立てる、そして、開拓をするっていう二つのゴールにちょっと近いんではないかなって思いました。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、はい。今の質問、まず一つ目は、牧師の、例えば平井先生が抜けられた後に日本人の牧師を立ててっていうところのビジョンがあってもいいのかっていうところと、あとはベイパークっていうところのもお話をいただいたと思います。まず、ベイパークに関して言うと、ベイパークもいろいろと、探してはいて、調べてもいます。なので、ベイパークを考えないわけではないですけども、何でしたっけ？テクノガーデンっていうのは、どっちかというとベイパークの方から近いというか、っていうのもありますので、礼拝所という意味では、ベイパークの人にとっても問題はないかと思いますし、ベイパークで、いろいろな、なんていうんですかね。伝道前伝道とか、そういう集会をするっていうことは、別途可能かとは思います。で、牧師の問題に関しては、ちょっといろいろ今、まだここではいろいろ言えませんけども、いくつか考えなければいけないこともあるので、書き方を見るとそういうふうに見えるかもしれないですけど、平橋牧師の給与がその300万円そのままそこに当てればいいじゃないかっていうことを言ってるのではなくて、喫緊の問題として現実的に、経済的な私たちの教会でどのぐらい負担ができるかっていうところに関しては、なんですかね、費用感をちょっと提示したっていうことです。で、まだ決まっていることではないので、それも含めて、信徒総会までにまた考えたいと思ってますので、今いただいた意見も一つの意見だと思いますので、それも参考にしながらまた考えたいと思います。ありがとうございます。他に、質問でもいいです。意見でもいいですし、あれば、ぜひ、こんなんかなっていう、考えまとまってなくても、感想もあれば、ぜひ言っていただければと思います。
意見のようなものなんです。ゆうこさんの、ベイバークに関する質問の、私の、考え、というか、まず一つとしては、今後どういう礼拝場を、ただ礼拝場があるかどうかではなくて、キャパシティを考える必要があっていて、今は、多い日に60、70人ぐらいですね。イースターだったら80、90なんですね。ですから今後、もっと成長したかったら、100以上、150人、200、250人ぐらいのキャパシティがいいかなと。 で、それを、まあ、前提に、いろいろ、その、礼拝所を考えていくと、まあ、ベイタウンに200人ぐらい入れるところがあるのかとか、ベイパークにそういう場所があるのか、まあ、いろいろそういうふうに考えると難しくなる。で、ここで、まあ、その、まあ、私たち紹介として、まあ、考えるべきなのは、まあ、その、分けるか。その、じゃあ、100にすると、だけど、もう一つ、その、まあ、お意味のだったら、やっぱり、複数の街道にすると、かなり、その、コストが上がるんですね。費用プラス、各街道に牧師を置くっていうのであれば、全部二つになるので、その、複雑さっていうのは、経済的なその予算とか二つがあるので、それもまあ考えていろいろバランスを持って、リスクを、まあ、いろいろ総合的に考えてきました。そう、紹介として。ですから、その、まあ、私たちも紹介として何ヶ月もこういうことを話してるんですけれども、まあ、こういう複雑さがあるんですよってことをちょっとお伝えしたかった。はい。
どうぞ、他に。はい。
礼拝場を、礼拝場っていうか、日曜日の礼拝はどっかで借りて、で、普段のこういう場所は、こういうサイズの借りるっていうのは選択肢にはあるんでしょうか？
ですね、あります。逆に言うと、その、ごめんなさい。テクノガーデン、例えば借りたとして、平日どうすんのっていうのがあって、何にも使わなかったら、なんか、一週間に一回しか使わないので、その場合は、まあ、新先生が変えられようとしますけど、仲介で、なんか使えるものがないかとか、いろんなその、宣教師、なんて言えばいいんだろう、MTW っていう、MTW の、まあ、いろんなチームがありますので、そういう方々にも使ってもらうとかですね。いうのと同時に、おっしゃっていただいたように、103と104はあるので、103と104を、例えば104の方は、今、教会の方で使えるようにっていうことで、教会で家賃の負担、半分してますけど、そこはそのまま残してもらうとかですね。いうことは必要かなと思います。やっぱし、ベータの中でいろんなセルとかやりたいっていうのもあるでしょうから、まあ、それはできれば理想だと思います。はい。まだ何も決まってませんので。はい。
すいません。ちょっと気が早いと思うんですが、104からの要望というか、教会を、まあ、選ぶときに、車椅子の人が行きやすいとこがいいね、っていうことでした。すみません、こんな具体的なので。はい、お祈りしたいなと思います。いいとこが与えられるように。
はい。テクノガーデンは大丈夫です。はい。他にありますか？なんか、全然、何でしょうか？自由に。何も決まってはいないので。はい。
まあ、大体話はちょっと理解したと、できたと思うんですけど、今、テクノガーデンっていう話が、出たと思うんですけど、今、検討してる部屋というか、他になんかこのくらいの規模、もしくはこれ以上の規模で、まあ、借りれるところというか、なんか今めぼしいところというか、そういったところはありそうなんでしょうか？
まあ、いろいろ調べていただいた中で言うと、そのリンコスってわかりますかね？バーミヤンがあるところというか、ベイタウンの入り口というか、ガソリンスタンドがある隣というか、そこの3階は、テクノガーデンと同じぐらいの広さ、もうちょっと大きかったかな。テクノガーデンがさっき208平米でしたっけ。220平米だけど、85万します。月。だから、駅前の ビジネスビルのよりも、ベイタウンの中のミンコスの3階の方が、月30万円ぐらい高いと。まあ、そこはそこで一ついい場所だと思うんですよね。多分、あと、ベイパークでは、そのまとまった広さっていうのはないかなと。今のところ。なので、意外にこう場所がないというか、そこはちょっと悩ましいところではありますね。その、分散したらいいっていうのはありますけど、今の、まあ、マーク先生がおっしゃってもらいましたけど、やっぱり一つの場所で150人ぐらい礼拝が捧げられるところがないかっていう目線も今持っているので、その意味では意外にないかなと。はい。
あ、すいません。今探してらっしゃるのは駅周り限定でもないんですか？
ベイタウン、ベイパーク、駅周り、あとは周辺もそうですね。
あ、
まあ、でも周辺っていうのは、そのもともと、まあ、平井先生が開拓された時もそうですけど、ベイタウンでっていうの、ベイタウン、ベイパークっていうのは、あ、ベイパークは当時なかったですけど、ベイタウンっていうのがありまして、で、まあ、マーク先生とか、マカリチームが来ていただいた後には、ベイパークっていうところも視野に入れてるので、別にそこの限る必要はないですけど、そこも重要なポイントではあるので、はい。で、意外にこのベイタウンの周辺っていうのは結構、高いというか、土地を買うにしてもですね。まあ、私の個人的な、勝手な願いでは、エホバの会館が、幕張の周辺にあるんですけど、あの場所いいなと思ってて。まあまあまあ、それはちょっとあれだけど。エホバの王国の会館は、駐車場も広くて、ベータンから挟む遠くなくて、なんか引っ越さないかなとかですね。思ったりしますけど、なかなかないとは、なかなかないのは現状ですね。
ありがとうございます。
はい。はい。
探すときに不動産屋とかに行くんですか？そういう相談するところっていうのはどういうところなんですか？
不動産屋に行けば分かりますし、あとネットでも全然調べられますんで、今は。はい。いくらでも調べようと思います。
そういうの、不動産屋さんに、例えば、代表の方が行って、教会に使いたいんだけど、そういうとこありますかとか、そういうのって。
そういうとこって言われても多分向こうは答えはないと思うんですよね。だからやっぱし、場所とか広さとか、賃料とかっていう外形的な条件があって、それに合致したところに対して、実はとは言わないですけど、教会ですっていうふうなことはもちろん言うんでしょうね。
具体的にそういう条件を言って、はい、相談に乗ってくれるものなんですかね、不動産屋さん。
くれると思います、もちろん。はい。商売ですから。
はい。わかりました。
個人的なあれがなければ。
はい。
心情がなければ。
心情がなければ。
はい。
はい、わかりました。
その許容、人数許容を、その大きくするために、午前礼拝と午後礼拝に分けるというオプションは検討したことありますか？
あ、はい。今の質問は、午前礼拝と午後礼拝に分けて、キャパの問題の一つの解決としてってことですよね。もちろんそれもあっていいと思いますし、やったことありますね。午前と午後じゃなかったですね。第一部と第二部ですね。ただそれをやった結果、あんまり良くないなという結論は、私たち教会ではあって、あんまり狭いところで第一部、第二部やると、あ、違うか。午前と午後か。結構時間を空けるのか。うん。まあ、あってもいいと、検討としてあってもいいと思いますけども、過去一部、二部でやったときには、結構はっきり分かれちゃうんですよね。一部来る人、二部来る人っていうのがあって、そのなんか交わりがなんか減ったなっていうこともあったりして、まあ、できれば一つの礼拝場がいいかなというふうに、私個人は思います。はい。全然それを検討を否定するものではないですけど。じゃあ、どうでしょうか。あと5分ぐらいでは、この部は終わりにしたいと思いますが。 よろしいですかね。なんて言いましたか。決まってるのは105を変換するっていうことだけですので、それ以上何にも決まってなくて、マカリテクノガーデンに決めたわけでもなく、ただ具体的にその、一回私は、テクノガーデンに聞いてみたいなと思います。そういうふうに言ったときに、なんて答えるのかなとかですね。あと、家賃って交渉しようがあるのかなとかですね。私、実は私今、テクノガーデンに、入ってて、テクノガーデンの社長と、なんか、面談したことあるんで、ちょっと立場違いますけど、聞いてみたいなっていうのもありますし、そういう時にどういうふうに反応するのかっていうのを知っておくことは、教会として、一つ重要かなと思いますので、その決めたから聞くんじゃなくて、そういう場合ってどうなんですかねっていうのは、なんか聞いて、なんかそれを元に今後も考える材料にできたらいいなとは思っています。で、多分、年内紹介で、このことを含めて多分話していくと思うので、いろいろ今意見いただきましたけど、ぜひ、メールなりなんなり、紹介メンバー誰かに言っていただければ、紹介内で共有して、話し合うようにしたいと思いますので、ぜひ意見をお寄せください。はい。じゃあ、ありがとうございました。じゃあ、次にマーク先生から、はい、お願いします。
本当にどう、私たちは紹介として、本当にもう数年間考えてきて、まだ答えが出てないっていうのは、本当にこれは難しい問題だっていうことを本当に理解していただきたいことと、ぜひ本当に祈ってください。もう断食して祈ってください。もう本当にそれぐらい、重要なことなので、それは1点目と。で、2つ目としては、本当に例えば今私たちが話したような内容っていうのは、本当に石川ご夫妻の協力でいろいろ情報とかアイデア出たんで、本当に回収と一緒に考えたいので、本当に大場長老がおっしゃったように、もしアイデアがあれば、具体的な、なんか、いろいろ自分で、いろいろ見て、あ、これどうって言ったら本当にもう大歓迎なので、ぜひぜひいろいろ提案してください。次に最後の、この次の15分とって実はその、マカリチームの紹介についてちょっとやりたいと思っています。マカリチームとはっていうその枠でやってるんですけれども、今先ほど私たちは恵み、教会としてのその立場としていろいろ話し合いましたけれども、じゃあそのマカリチームっていう存在っていうのは何なのか、そしてどういうふうに今後この恵み教会と一緒に協力していくかっていうことを、簡単に、説明して、その、夕ご飯の時にメンバーの一人一人に紹介をしたいと思います。まず、マカリチームっていうのは何なのかっていうのは、まず一点目としては、私たちは、アメリカ長老協会の下で働く宣教師です。アメリカ長老協会の下で働く宣教師です。で、チームリーダーは私で、そして、いろんな、その宣教師が来ていただいてる。で、チームとして、その私たちが、始まった時に、3つの、軸で、ミニストリーは考えていますと。まずは、1、ベイタウンを考えています。今の、この、恵み教会の既存の教会を、共に、強化して、できるだけベイタウンっていうのを、その伝道を、拡大していくと。で、2つ目の軸。ベイパークですね。ベイパークに向けて、私たちは、第二の改修。それが午後礼拝なのか、教会開拓なのか、わからないんですけれども、その人たちに、向けて伝道していきたいと。で、三番目なんですけれども、これは一番あまり、これはただ私の個人的な、これやってみたいなっていう、個人的ないんですけど、チームとしてやってみたいものは、やっぱりその、次世代育成のために意図的に青年に対するその伝道ですね。特に近くにある、神田外語とか、高校のいろいろありますけれども、いろんな、そういう次世代に対する伝道をやっていきたい。これは三つの働き、三つの軸として考えています。しかし私たちは、こういう働きやりたいですって言ったとしても、私たちの立場をまず、理解した方がいいかなと思ってます。 ています。私たちは4月の時点で、その、いろんな、その、みんな、その、宣教師が来る前に、私と紹介、まあ、幕張チームリーダーとして紹介と一緒に決めた、その、まあ、なんだろう、協力関係を、ここで少し簡単に、まあ、説明したいと思います。まず1点目としては、幕張チームは、教会ではありません。幕張チームは、そして、恵み教会が地区教会です。それすごく大事です。幕張チームが、いろいろ紹介として、いろいろ新しい働きをしたとしても、まあ、ある意味、教会ではないんですね。ただの、その、個人的になんか、ミニストやってるっていうことは、なので、教会は説教を述べ伝えられ、あ、述べ伝え、あ、その、説教とか、霊典を執行する、あ、その、説教は、その、御言葉を語る権威、霊典を執行する権威、そして、訓戒を与える権威があるんですけれども、幕張チームはそれはありません。ですから、まあ、ある意味、幕張チームは、恵み教会の下で、ミニストリーをします。その意味としては、幕張チームのミニストリーは、恵み教会のミニストリーです。よく、私たちが何か始まったは、私たち単独でやってるのではなくて、恵み教会の下で、ミニストリーをします。ですから、例えば、私たちが、教会開拓をしたいっていうのは、実は、紹介が、広橋先生が、あっちに、米パークがあって、教会開拓しましょうって言ったら、私たちは、じゃあ、喜んで、じゃあ、私たちは、そのビジョンに基づいて、まあ、なんでしょう、いろんな人たちをリクルートしたり、献金を募ったりします。で、もし、例えば、恵み教会が、じゃあ、広橋先生、ありがとうございました。ありがとうございます。で、例えば私とデイビッドさんが、いやー、神田外語に大学ミニストリーやりたいですで、単独では動けません。もちろん、恵み教会の紹介の承認を得て、やっていきたいと思っています。ですから、幕張チームは、紹介のもとで、まあ、ミニストリーをするっていうことが、私たちの、何でしょう。まあ、決めたことです。ただ、それと同時に、これも、何でしょう。もしも私たちのミニストリーに対外的な問題が起こった場合、恵み教会の責任において解決するっていうことなんですね。例えば、すごく、これは実は広橋先生、これは絶対にやってくださいって言ったんです。例えばですよね。もし103号室で、まあ、このままで、ミニストリーをします。103号室でオープンハウスを開きます。だけど、何らかのクレームがありました。で、もちろん、それは JPM、その宣教師のミニストリーなんですけれども、対外から見ると変わりはないですよね。恵み教会は近くなんで、恵み教会の元なんで、なんか宣教師と、それ、わからなくなるんですよね。ですから、私たちは、その、宣教師のミニストリーっていうのは、教会のミニストリーなので、本当に、まあその、私たちが責任を持って、まあ、支え、サポートすることです。で、最後になんですけれども、幕張チームの人事と資金は、アメリカ長老教会のもとにあるっていうことですね。ですから、その、例えば、宣教師の働きとか、その時間の使い方とか、そういう募ったお金をどういうふうに使うかっていうのは、これはアメリカ長老教会のもとにあるので、まあ、最終的にその宣教団体が決めますと。しかし、協力関係なので、例えば恵み教会が、まあ、こういうミニストリーをしたいです。こういうふうに、例えば会合を立てたいです。ぜひ、献金してくださいってなったら、私たちは、あ、それはいい、協力したいですってなって、私たちは、人と、募った献金を当てることができます。ですから、双方的な関係です。ですから、例えば私たちがいろんな、いろんな宣教師の働き方はあるんですけれども、幕張チームの働き方としては、私たちは基本的に恵み教会の下で働きます。単独では動きませんっていうことが、皆さん、皆さんにまず、説明したいです。で、人事に関して少し簡単なことなんですけれども、まあ、 4月、5月に一気に宣教師たちが来て、お、なんか、おーって、まず、まあ皆さん驚いたと思います。皆さん、みんな、なんか、何して、しに来たんだろうって、皆さんなんか心の中に思ったかもしれません。で、実は、まあ、まあ、いろいろ私の中で、あ、その、交わり、その夕ご飯の前に、その、一人一人に、その、どういう思いで来たのか、どういうミニストリー今後やりたいのかっていうことを、まあ、分かち合って、それを、まあ、分かち合う時間をしたいと思います。だけど、基本的に、長期宣教師っていうのは、最初の1年、2年は、語学の勉強です。で、よくあるケースとしては、すぐに、ミニストリー、宣教活動をしてしまう、宣教師たちは、語学の習得がすごく遅くなるんですね。そして長期的に考えると、そのインパクトが薄まってしまってるんですね。ですから、まあ、ある意味、リーダーとして、まあ、特に長期宣教師にできるだけ、教会活動に関わらないでと。語学学校、あ、語学の勉強に専念してくださいっていうのは、そういう立場ですと。ですから、なんで、宣教師たちはみんななんかあんまり積極的に、関わってないんだろうと思った理由は、それは私のせいです。リーダーがもう私をもうバーって、何も関わらないでくださいって。個人的にセールグループに参加して、その教会員として参加はできるんですけれども、そのスタッフのような働きは、まあ語学の勉強の後っていうのが宣教団体の規定です。ですから、それはルールとしてあります。だけど2年後にどうはいろいろ考えられますので、ですから2024年からは、特に今長期宣教師って言いましたけれども、ポールご夫妻とか、ローラ・パーカー姉妹とか、メラニー、姉妹が、メラニー・ジョンソン姉妹が本格的に、スタッフのような、働きができるっていうことになっています。最後なんですけれども、私のことで、私は、今、協力、恵み教会の牧師として今、私は立っています。で、先ほどの説明の中で、これは本当に、宣教師としての、まあ、これを言うのは難しいんですけれども、私たちの願いとしては、やっぱり日本人の牧師が、やっぱり立てられるっていうことは、もう本当にはっきり言いたいです。だけど、やっぱり私たちは本当に日本の教会を、やっぱりその難しい状況に置かれてるっていうのはすごく理解しているので、ですからその援助としては、その私たちが、まあ、中期的に、こういうふうに働くっていうのはあるんですね。しかし私はあくまでも、宣教師なんですね。宣教師の規定としては、私は、5年奉仕したら、6ヶ月から12ヶ月、アメリカに戻る必要があります。で、私は、2020年に、ここに来て、奉仕は始まったんですけれども、2024年の夏に帰る必要があります。それが最大、その最長。で、実は、広瀬先生が引退される前に、1年前、まあ、その帰るタイミングを前倒しにして、しようとしたんですけれども、先生が、まあ、天に召されて、今、どういうタイミングにするかっていうのは、今、まあ、検討しています。ですから、すごく、まあ、今は紹介として、まあ、仮チームとしては、私の、いつアメリカに戻って、何ヶ月、戻るかっていうことは今、検討していまして、ぜひ、そのためにも祈ってください。幕張チームに関しての質疑応答の時間を持ちたいと思うんですけれども、まあ、5分しかないんですけれども、もしあれば5分、もし質問とか、そもそも MTW って何ですかとか、何でもいいんですけど、なんかあれば質問してください。そうですよね。MTW はミッション2は T ですよね。 to the, the がなんか、あもう本当は MTTW ですね。M to, あ mission to the world、世界への宣教みたいな、世界の、まあそういう、そうですね。mission to the world。で、それが、アメリカ長老協会の宣教団体です。なんだろう。宣教師はいつもユニットって考えてるんですね。ですからその独身の宣教師は1ユニットで、私と恵みは1ユニット。そういうふうに考えると、60から70ユニットはいると思う。うん、そう、うん、ちょっとそれは多いそうな、少ない。うん、まあ、50から60は、まあ、います。はい。なければ、次に移りたいと思います。次は、メッセージ2なん、あ、そうですね。休憩しましょう。休憩、5分休憩で2時半に、また始めたいと思います。よろしくお願いします。